広報愛川2024年1月発行ナンバー733です。音声版広報愛川は愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛川光、緑、ゆとり、共生の町愛川2024年1月ナンバー733をお届けします。編集発行愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、 神奈川県愛光郡愛川町隅田 251-1、 電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索、 QR コードがあります。この CD の収録時間はおよそ150分です。総ページ数は19ページです。判例、この CD の階層はレベル1です。 CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先までどうぞ。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、辰年生まれの皆さんから新年のメッセージをいただきました。平穏で心安らかな年に。愛川町長小野沢豊、1ページ。2024新春イベント、愛川町消防出初め式1月6日開催。愛川町一周駅伝競争大会1月7日開催。愛川町20歳の集い1月7日開催。2ページ。調整トピックス、町役場からのお知らせ。総額およそ5億4000万円、町民生活を支える物価高騰対策事業を実施。総務省統計功績者表彰、統計調査員表彰を受賞。県選挙管理委員会表彰を受賞。県老人クラブ連合会理事長表彰を受賞。3ページ。愛川町商工業振興功労表彰、教育委員会表彰、キャンパーも協力、中津川河川敷の美化活動を実施。4ページ。互いに認め合う社会を目指して、人権啓発の集いを開催。5ページ、6ページ。審議会などの委員を募集します。7ページ。町で策定を進めている計画、案へご意見をお寄せください。美化活動に一役。清掃用品を寄付していただきました。愛川公園の野鳥。8ページ。厚木税務署からのお知らせ。9ページ。焼却資産、固定資産税の申告は1月31日まで。カナテクカレッジ、県立総合職業技術校、愛川町の蔵元が作った日本酒、横須賀無双流を堪能あれ。10ページ。20歳になったら国民年金、獣害防除柵などの設置費用を一部助成します。11ページ。母子、父子、家父家庭への就学資金などの貸付制度、商工振興資金、利子補給補助制度、 信用保証料補助制度、12ページ。保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、他7件、13ページ。愛川リフレッシュ健康体操講座、他3件。保健師から、化学物質過敏症を知っていますか？14ページ。お茶の間通信、古文書講座、他8件、15ページ。グラウンドゴルフ教室、他6件。町民大学教養講座、身近な IT、インフォメーションテクノロジー、技術、16ページ。野ネズミ駆除の薬剤を配布します。他4件。不用品情報。図書館だより話題の本。文化会館催し案内。ホール。17ページ。町民相談。他2件。施設ガイド。他1件。原進監督。青山学院大学トークショー。新春講演会、菊蔵流、笑いと健康。袖記事5件、18ページ。愛川カレンダー、お楽しみクイズ。広告2件、12月1日現在の人口と世帯、19ページ。目次終わり。表紙説明。蓮華山憩いの森展望台から望む日の出の写真があり、穏やかに心きらめく年に2024金河新年とあります。表紙説明終わり。辰年生まれの皆さんから新年のメッセージをいただきました。昇龍のように上を目指して頑張ります。大谷隆酒造株式会社代表取締役大谷俊介さん。今年は必ず目標を達成できますように。第3回フィンスイミングマスターズ世界選手権大会メダリスト北浩二優子さん。辰が空高く昇るようにチームも自分も上に行きたいです。中日ドラゴンズ球団、プロ野球選手、中日ドラゴンズ、田中美希也さん。人のつながりを大切に、笑顔あふれる一年に、社会教育委員、萩原信元さん。心湧き立つ楽しい一年を、有機農業者、原田徹さん。元気いっぱい、飛び立つ年に、高峰小学校の子供たち。
平穏で心安らかな年に、明けましておめでとうございます。皆様には健やかに新年をお迎えのことと、慎んでお喜び申し上げます。旧年中は調整への温かいご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。何をするにも難しい時代ですが、町民の皆さんの笑顔と元気につながっていくよう、今年も信念を持って頑張ってまいります。子供たちを社会の真ん中にして、引き続き切れ目のない子育て支援を充実させながら、高齢者福祉もしっかりと推し進めてまいります。特に買い物弱者を支援するための手立てを模索するほかに、新年度からは帯状疱疹のワクチン接種助成をスタートしてまいりますし、高齢者の増加に伴い、役場の高齢者窓口につきましては、触れ合いと癒しを感じられるようなオフィスに改修していきたいと考えております。また、 エネルギー価格の高騰が続く中で、本庁独自の緊急対策として、一世帯1万円の支援金を全世帯に給付してまいります。役場の組織機構では、時代の要請に応え、現在の総務部を分割し、新たに財務部を創設するとともに、デジタル推進課を新設するなど、これまで以上に町民の皆さんに寄り添った、親切丁寧な住民サービスにつなげてまいりますので、今年もよろしくお願いいたします。結びに、地球上から争い事がなくなるよう、世の安寧を願いつつ、本年が皆様にとって、健康で穏やかな年となりますよう、心からご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。令和6年、元旦、愛川町長、小野沢豊。
2024、新春イベント。愛川町消防出初め式、1月6日開催。問い合わせ、消防本部消防課、電話 046-285-3131。長年にわたり消防活動に尽力された消防団員の表彰に続き、更新した救助工作者の披露や、愛川中原中学校吹奏楽部、愛川高校和太鼓部による演奏、消防職員と消防団員による一斉放水などを行います。日時、1月6日土曜日、午前9時30分から。会場、文化会館楓広場、町消防庁舎。当日は新年を祝い、餅の無料配布を行います。なお、雨天の場合は、文化会館ホールで式典のみ実施します。救助工作者が新しくなりました。人命救助活動の充実を図るため、油圧クレーン、車両ウインチ、照明などの救助装置を搭載した救助工作車を更新しました。愛川町一周駅伝競争大会、1月7日開催。三瀬公園陸上競技場を午前10時にスタート。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。選手たちはチームの思いのこもったタスキをつなぎ、およそ27キロメートルの愛川路を走り抜けます。力走する選手たちへ、沿道や競技場から多くのご声援をお願いします。小雨、小雪、欠航、悪天候、中止。通行規制にご注意ください。交通渋滞防止と選手の安全確保のため、三瀬公園入口交差点から三瀬公園陸上競技場の区間は、午前11時15分ごろから、午後0時5分ごろまで一般車両の通行ができません。本大会はスポーツ振興くじの助成を受け実施します。スポーツくじ、ウィナー、トト、ビッグ。なお、沿道での応援は交通ルールを守り、必ず歩道からお願いします。また、自動二輪車や自動車などの車両からの応援はおやめください。愛川町、二十歳の集い。1月7日開催。問い合わせ、障害学習課、青少年教育班。電話内線3643。4年ぶりに町内三中学校区合同で式典を行います。受付、午後1時30分から。会場、文化会館ホール。対象、平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれの方。
調整トピックス、総額およそ5億4000万円、町民生活を支える物価高騰対策事業を実施。町では物価高騰の影響を受けている町民皆さんの生活を守るため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などを活用し、支援事業を実施します。町独自の新規事業、エネルギー価格高騰対策特別支援事業、問い合わせ、商工観光課、電話内線3522-3524、電力・ガスなどの価格高騰の影響を受けている家計の経済的負担を軽減するため、国からの交付金や町の基金などを活用し、町内の全世帯へ給付金を支給します。対象、1月1日時点、町の住民基本台帳に登録されている世帯、支給額、1世帯あたり1万円、2月上旬に対象の世帯へ申請の案内を送付します。国からの追加支給、非課税世帯などへ給付金を追加支給、問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話、内線3352。物価高騰などの影響を大きく受ける非課税世帯などに、すでに7月から支給している給付金3万円について、国からの交付金を活用し、さらに7万円を追加支給します。対象、令和5年度、住民税均等割、非課税世帯など、補助額1世帯あたり7万円を追加支給。2月中旬に対象の世帯へ申請の案内を送付します。いずれも申請が必要です。詳しくは申請の案内をご覧ください。総務省統計功績者表彰、統計調査員表彰を受賞。問い合わせ、行政推進課、情報統計班、電話、内線3243。統計登録調査員として長年にわたって各種統計調査に携わり、統計行政の推進に貢献した功績をたたえ、金子文子さん、すみらんが表彰されました。県選挙管理委員会表彰を受賞。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。町選挙管理委員会の委員長職務代理者として長年にわたり公正な選挙の執行に貢献した功績をたたえ、神崎隆夫さん、はすげが表彰されました。県老人クラブ連合会理事長表彰を受賞。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3339。平成28年度から大塚寿会の会長を務め、会の運営に尽力されているほか、町老人クラブ連合会の理事として、町全体の老人クラブの発展に大きく貢献された功績などを称え、赤坂哲夫さん、中津が表彰されました。愛川町商工業振興功労表彰。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。昨年11月23日、令和5年度、愛川町商工業振興功労表彰式を開催し、優良従業員、優良技能者として10人の方々、優良店舗として4店舗を表彰しました。優良従業員、松村武史さん、千葉電機株式会社、熊坂澄夫さん、 昭和エーテル株式会社相川工場、吉村直樹さん、都市環境サービス株式会社、高橋秀樹さん、フレックスライオン、沢田祐介さん、フレックスライオン、沢田美沙さん、フレックスライオン、竹内孝則さん、フレックスライオン、千葉孝之さん、フレックスライオン、飛口学さん、フレックスライオン、有料技能者、有村千恵さん、理容師、有料店舗、大谷仏壇センター、小売業、仏具販売、五稜郭、飲食店、仕出しケータリング業、試食再祭、腹ペコ、飲食店、居酒屋、パダパン、パン菓子製造、小売業。教育委員会表彰。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3613。12月19日、スポーツ文化活動で優秀な成績を収めた皆さんに、佐藤教育長から表彰状を送りました。受賞された皆さん、陸上競技、井上瑞希さん、中津、令和5年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会、秩父宮支配第76回全国高等学校陸上競技大校選手権大会、女子 4×100 メートルリレー5位入賞、坂井香里奈さん、春日台、第58回神奈川県中学校陸上競技選手権大会、女子共通走り幅跳び優勝、第36回神奈川県中学校選抜陸上競技大会、女子共通走り幅跳び優勝、第69回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会、女子共通走り幅跳び優勝、ラグビーフットボール、久末永遠さん、中津、第19回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会、アンダー18決勝リーグ優勝、ソフトテニス、馬場勝代さん、中津、第45回全日本レディースソフトテニス神奈川県大会、キックブロック、ダブルス優勝、軟式野球、相川町立相川東中学校、相川町立相川中学校、軟式野球部合同チーム、第49回関東近県中学生選抜野球大会準優勝、フィンスイミング、水田直弘さん、春日台、第3回フィンスイミングマスターズ世界選手権大会、4×50 メートルビーフィンリレー優勝、4×100 メートルビーフィンサーフィス混合リレー3位入賞、北小路優子さん、中津、第3回フィンスイミングマスターズ世界選手権大会、50メートルサーフィス55歳から59歳部門3位入賞、50メートルアプニア55歳から59歳部門3位入賞、100メートルサーフィス55歳から59歳部門3位入賞、4×100 メートルビーフィンサーフィス混合リレー3位入賞、マンドリン演奏、矢後武弘さん、中津、令和4年度神奈川県高等学校総合文化祭第22回高等学校器楽管弦楽演奏会器楽部門教育長賞、キャンパーも協力、中津川河川敷の美化活動を実施、昨年12月16日中津川の良好な景観を保つとともに、ゴミの投棄、 放置がしづらい環境づくりのため、一般参加の皆さんや、ソロキャンパー団体の日本単独野営協会の皆さん、町職員有志、合わせて43人が、相川橋付近河川敷の草刈りと清掃活動を行いました。
互いに認め合う社会を目指して、人権啓発の集いを開催。問い合わせ、住民課住民相談班、電話、内線3319。昨年12月2日、文化会館で、令和5年度、相川町人権啓発の集いを開催しました。これは、広く人権意識の普及と向揚を図るため、毎年人権週間に合わせて開催しているもので、当日は、中学生人権作文と中学生人権ポスターの優秀者の表彰や、優秀作文の朗読のほか、人権啓発講演会を行いました。相川町長、相川町人権擁護委員協議会長表彰。人権作文優秀賞、天野由奈さん、相川中3年。田中ひまりさん、相川中3年。人権ポスター優秀賞、土田博人さん、相川東中3年。馬場楓さん、相川中原中1年。横浜地方法務局厚木支局長、厚木人権擁護委員協議会長表彰。人権作文優秀賞、天野由奈さん、相川中3年。人権作文入選、田中ひまりさん、相川中3年。人権ポスター優秀賞、馬場楓さん、相川中原中1年。人権作文受賞作品。相川町立相川中学校3年、天野由奈。命の重み。今、私たちが生まれてこれたのはどうしてだろうか。ある日、家の本棚で日記を見つけた。その日記は育児日記。中を見てみると、そこには母が書いた私の乳児期から幼児期にかけての頃の様子がびっしりと書かれていた。私がまだ生まれる前のエコー写真と妊娠中の日記も書かれていた。その日記を読んでいたら、ふと頭に少し前の記憶が蘇ってきた。いつか母に言われた言葉。あなたは他の子と違って、たくさん時間をかけて、苦労して産んだ子なんだよ、と。私は今まで命の重みについて真剣に考えることはあまりなかった。この世界に生まれてきたのは当たり前のようなものだと思っていた。最近、虐待や殺人に関するニュースをよく見かけるようになった。まだ生まれて間もない乳児や、小さい子供が親の虐待によって亡くなってしまうという悲しくて残酷なニュース。また、自分と年の近い子がいじめが原因で自殺してしまうという報道を目にする。そんな時、命の大切さを感じさせられる話を母から聞いた。私の両親は子供ができにくい体で、自然妊娠は難しいと言っていた。およそ18年前、両親は私を産むために、およそ3年半の間、病院に通い続けた。そこで、両親は不妊治療という治療を始めた。中でも、最終手段である、顕微授精という技術的に一番高度な手術をしたそうだ。今では不妊治療は保険が適用されるが、当時はまだ保険が適用されなかった。一回の治療だけで数十万かかったと聞いたときには驚いた。経済的な負担だけでなく、体力的にも負担がかかる。この治療をするにあたって、様々な種類の薬を飲み、 副作用と戦う。よほど強い気持ちがないと挫折することもある。また、その治療をしたら必ず妊娠できるわけではなく、一回平均 20% から 30% の確率と言われている。一度妊娠しなければ、体を1、2ヶ月休ませる必要がある。まるでギャンブルのようなものだった。両親は一回の治療では成功できなかった。それでも諦めず、何度も治療を繰り返したそうだ。そして、2007年の夏、私という命を授かった。この話を聞いたら、自然と涙を流していた。長い間苦労し、私をこの世に迎えてくれたことに、感謝と嬉しさで胸がいっぱいになった。私が生まれてからも、一つ一つの成長を喜んでくれていて、両親の愛情をたくさん感じて育ってきた。きっと、どの家庭もそうなのかもしれないが、それが当たり前でない家庭が、現実ではたくさんある。虐待や殺人の報道を耳にすると、どうしてそう簡単に命を奪ってしまうのだろうと思う。世の中には、私の両親のように、授かりたくても簡単に授かることのできない人たちが、およそ6組に1組の割合でいると言われているからだ。それなのに、こうした残念なニュースを聞くたび、この人たちの気持ちもわかってほしいのに、と思う。この世から、いじめや虐待、差別などの人権問題がなくなるというのは、簡単なことではないと思う。だからといって許されるわけでもない。親から授かった命を自ら絶ったり、自分の手で殺人を犯すということを絶対にしてほしくない。それに、この先長い人生がある子供の命を奪ってほしくない。子供は親を必要としているのに、そうやって傷つけてよいのか。些細なことがたった一つの命を簡単に奪う。こんなことがあってよいのだろうか。自殺、殺人は良くないと、口では簡単に言えるが、そうなってしまう原因を作らないことが大切だ。いじめでは、いじめている人、いじめられている人を見て見ぬふりをせず、お互いを大切にし合う。さらに、相談する人が一人でもいるだけで、命が奪われる原因は少なくなると思う。こうして、一つでも多くの尊い命が救われ、悲しいニュースを耳にすることがなくなってほしい。私に何かできることがあるかといっても、この社会を変えるような大きなことはできないだろう。見て見ぬふりをせず、多くの人に寄り添って話をする。私ができることはこんな小さいことだ。けれど、こんな小さなことでも救われる命があるのなら、私はたくさんの人に寄り添っていきたい。そして、私を産んでくれて育ててくれた両親、今まで支えてくれた人、たった一つの命に感謝の気持ちを忘れずに生きていきたい。生まれてきた人みんなが平等に愛され、平和に過ごす権利があるから。なお、天野さんの作文は厚木地区大会で優秀賞、そして県大会でも最優秀賞に輝き、現在全国大会に推薦されています。人権作文受賞作品。相川町立相川中学校3年、田中ひまり。優しい声かけができる世界へ。なんだか近寄りがたい、そんな感覚があった。2019年、世界で初めて新型コロナウイルス感染者が確認された。その頃はまだ人事だと思っていたが、だんだんと感染が広がって、コロナという脅威が近づいてきた。最初に学校でコロナ感染者が確認されたのは、まだ小学校6年生くらいの時で、 コロナという得体の知れない見えないウイルスに恐怖を覚えた。絶対に感染したくない。そんな思いが強かった。そんな時、先生から話をされた。感染した人はしっかりと自宅療養をして、他の人に感染させないことを確認してきている。一度感染したという理由だけで差別やいじめをしてはいけない。私の考えが間違っていることを気づかされた。言われてみればそうだ。感染した人はしっかりと他の人にうつさないように学校を休んでまで自宅療養をしていたのに、何もコロナについて知らない私が、得体の知れない目の前のウイルスに不安を抱き、感染したくないという思いが近寄りがたいという感覚になってしまったんだと、当時を振り返ると思う。新型コロナウイルスに感染するより怖いことは、感染した時の差別と偏見だ。感染した人は悪くなくとも、コロナに感染したという事実が差別や偏見を生んでしまう。コロナによる差別は世間でも大きな話題となった。五類相当に引き下げられた今では考えにくいことだが、咳をしただけで感染者扱いをしたり、医療従事者とその家族が差別されたり、感染者が多いという理由だけでアジア人が差別されるといった様々な人権問題が生まれた。本来絶対あってはならないことだが、感染症によって差別や偏見が広がってしまった現状があった。コロナが流行し始めた頃、正しい知識がなく、得体の知れないウイルスに人々は不安を抱いた。結果、感染した人を差別したのだと思う。でもそれは間違っている。感染した人が一番怖いのだから、正しい知識を身につけて寄り添っていくべきだ。過去にも感染症による人権侵害があったと聞いたことがある。代表的な例としては、ハンセン病だ。昔から治らないとされていたこの病気は、病気が進行することで顔や手、足などが変形することがあり、差別の対象となっていたそうだ。ハンセン病に感染してしまった人は、遠く離れた島や施設に追いやられ、隔離された。療養施設でもまともな医療が受けられず、強制的な延命作業や厳しい外出制限があったそうだ。本来、一人一人に平等に与えられるべき自由が奪われてしまったのである。感染した人は何も悪いことをしていないのに、感染したという事実が差別や偏見を生み、その人たちを苦しめた。現代ではハンセン病は治る感染症とされ、今まで隔離され差別や偏見に苦しめられてきた人たちには、国家賠償金が支払われたそうだ。私は意外と感染症による人権侵害が身近にあることに驚いた。過去にも現代にも感染症による差別や偏見があり、多くの感染者が苦しめられてきた。感染した本人たちは何もしていないのに、感染したという理由だけで差別や偏見をされるのは理不尽だと思う。感染する可能性は誰にでもあるはずだ。もし自分が感染して差別を受けたらどう思うだろうか。今まで仲の良かった人が感染を理由に差別してきたらどう思うだろうか。きっと悲しいと思う。怒りを覚える人もいるかもしれない。私は感染症による差別や偏見がなくなることを願っている。感染するかもしれないという恐怖は誰にでもあると思う。その恐怖を差別や偏見につなげないでほしい。私は誰でも一人一人の人が平等に自分らしく生きられる世界になってほしい。感染症によって人権が脅かされてはならない。相手を思いやり、 優しい声かけをしてほしい。もし感染した人が治って戻ってきたなら、待っていたよ。そう声をかけられる優しい世界になることを願っている。
審議会などの委員を募集します。町民皆さんの声を町づくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。問い合わせ、それぞれの問い合わせ欄をご確認ください。応募資格、次の要件をすべて満たす方、町内在住または在勤、在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に出席できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、応募期限2月1日木曜日、報酬、教育委員会、点検、評価委員会は会議1回につき6000円。それ以外の審議会は会議1回につき8000円。応募方法、審議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファックス、電子メールでも受け付けます。申込書は役場1階調整情報コーナー、各担当課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。町ホームページ、審議会等委員応募申込書の様式の QR コードがあります。委員を募集する審議会など、愛川ブランド認定審査委員会、主な設置目的、愛川ブランド認定について審査審議します。募集人数2人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和9年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3220、ファックス046-286-5021、電子メール広報koho@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp 町民参加推進会議共同事業審査部会、主な設置目的、各団体から応募のあった公益的な事業の提案内容を審査し、事業の採取を判断します。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和8年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、行政推進課共同行政管理班、電話内線3245、ファックス046-286-5021、電子メール、行政、gyousei@town.aikawa.kanagawa.jp 教育委員会、点検、評価委員会。主な設置目的、教育委員会が実施している事業について、適正な執行が図られているか、点検、評価を行います。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和8年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3611、ファックス046-286-4588、電子メール、教育、kyou@town.aikawa.kanagawa.jp 障害学習推進プラン推進委員会、主な設置目的、 障害学習推進プランの策定及び総合的な推進に関する事項について調査審議します。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和8年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話内線3642、ファクス046-286-4588、電子メール、障害学習、shogaigakushu@town.aikawa.kanagawa.jp 男女共同参画基本計画推進委員会。主な設置目的。男女共同参画基本計画の策定及び総合的な推進に関する事項について調査審議します。募集人数1人、年間開催予定回数2回程度、任期4月1日から令和8年3月31日まで、応募申込書の提出とお問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話内線3642、ファクス046-286-4588、電子メール、障害学習@town.aikawa.kanagawa.jp 町で策定を進めている計画案へご意見をお寄せください。次の計画案について町民皆さんからのご意見、パブリックコメントを募集します。計画案の閲覧場所、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。募集期間、閲覧期間、1月5日金曜日から31日水曜日まで。なお、愛川町水道事業経営戦略改定版案は、1月22日月曜日から2月13日火曜日まで。提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵送、ファクス、電子メールでも受け付けます。町ホームページ、パブリックコメントに関する Q&A のQR コードがあります。意見を募集する計画案。第3期、愛川町、町、人、仕事、創生総合戦略、案。町、人、仕事、創生法に基づき、地方創生の推進に向けた、今後4カ年の施策の方向を提示する計画です。問い合わせ。企画政策課、企画政策班、電話内線3232、ファクス046-286-5021、電子メール、企画、kikaku@town.aikawa.kanagawa.jp 第2期、愛川町自殺対策計画案。町の自殺対策の取り組みや事業の拡充など、町民の皆さんがかけがえのない個人として尊重され、誰も自殺に追い込まれることのない町づくりを推進する計画です。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話、内線3354、ファクス046-285-6010、電子メール、福祉支援、fukushien@town.aikawa.kanagawa.jp第9期、愛川町高齢者保健福祉計画、 介護保険事業計画案、高齢者の健康と福祉の増進を図るための計画と、介護保険事業の円滑な実施を図るための計画を一体化し、総合的に推進するための計画です。問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話、内線3332、ファクス、046-286-5021、電子メール、高齢介護、kourei-haifun-kaigo@town.aikawa.kanagawa.jp 第3次、相川町障害学習推進プラン案、令和6年度から令和11年度までを計画期間とする、新たな時代にふさわしい障害学習を推進するために必要な施策などをまとめた計画です。問い合わせ、障害学習課障害学習班、電話、内線3642、ファクス、046-286-4588、電子メール、障害学習、shogaigakushu@town.aikawa.kanagawa.jp 第3次、相川町男女共同参画基本計画案、令和6年度から令和11年度までを計画期間とする、性別に関わりなく多様性を尊重する社会の実現に向け、必要な施策などをまとめた計画です。問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話、内線3642、ファクス、046-286-4588、電子メール、障害学習、@town.aikawa.kanagawa.jp 相川町水道事業経営戦略改定版案、将来にわたって水道サービスを安定的に継続するために、中長期的な経営の基本計画として、相川町水道事業経営戦略の改定版の策定を行います。経営戦略の計画期間は中長期的な観点から、令和6年度から令和15年度までの10年間とします。問い合わせ、水道事業所業務班、電話、内線3486、ファクス、046-285-8710、電子メール、水道、suido@town.aikawa.kanagawa.jp 美化活動に一役、清掃用品を寄付していただきました。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話、内線3613。昨年11月16日、厚木愛好地区厚生保護女性会、前頭七重会長から清掃用品の雑巾300枚が町に寄付されました。同会の小中学校における美化活動の活性化に役立ててもらいたいという意向を受け、町では早速町内の小中学校に配布しました。相川公園の野鳥。問い合わせ、郷土資料館。電話 046-280-1050。 県立相川公園に訪れる数多くの野鳥の様子を写真で紹介します。展示写真は郷土資料館で、令和5年5月に開催した相川公園の野鳥2023、脳裏坂本健吾さん、孫田美雪さん、八木徹さんから提供を受けたものです。ラビンプラザ、日にち1月13日土曜日から25日木曜日まで、 レディースプラザ、日にち3月3日日曜日から16日土曜日まで。なお、展示場の開出時間帯、休日は各施設の開館時間、休館日となります。
厚木税務署からのお知らせ。問い合わせ、厚木税務署、電話 046-221-3261。所得税の電子申告、e-tax。確定申告はスマホからがおすすめです。混雑する会場で並んだり、申告書を郵送する必要がなくなりますので、ご自宅からの e-tax をご利用ください。電子申告の方法、ステップ1、確定申告書等作成コーナーへアクセス。所得税の申告書は、スマートフォンやパソコンで作成できます。ステップ2、申告書などを作成。画面の案内に従って金額などを入力するだけで、申告書などが作成できます。自動計算なので計算誤りがありません。ステップ3、マイナンバーカードを使って e-tax で提出。マイナンバーカード対応のスマートフォン、または IC カードリーダーライターが必要です。国税庁、確定申告書等作成コーナー。スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り、自動で入力。青色申告決算書や収支内訳書も作成できます。消費税の申告にも対応しています。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。税理士無料申告相談、申告書を作成できます。小規模納税者の所得税と消費税、年金受給者、給与所得者の所得税の申告を対象とした税理士による無料申告相談を開催します。土地、建物及び株式等の譲渡所得がある方を除く。2月7日水曜日から9日金曜日まで。受付午前9時から午後3時まで。相談は午後4時まで。文化会館3階、大会議室。
なお、アミュー厚木、アミュースタジオでも2月1日木曜日から2日金曜日に開催します。
持ち物、確定申告提出書類、給与や年金などの源泉徴収票、各種、所得控除額がわかる書類、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類。1月10日水曜日からオンラインによる事前申し込みを受け付けます。申し込み期限、厚木会場は1月29日月曜日まで、相川会場は2月4日日曜日まで。詳しくは事前申し込みサイトをご覧ください。当日入場整理券、受付時間指定も配布しますが、なくなり次第終了となります。東京地方税理士会厚木支部ホームページ、事前申し込みサイトの QR コードがあります。オンラインによる事前申し込みサイトに関するお問い合わせは、電話 050-1808-7285 へ。なお、電話での事前申し込みの受付は行っておりません。厚木税務署での申告書作成会場。原則スマートフォンで申告書を作成。申告書作成会場では、混雑回避のために入場整理券を配布します。配布状況に応じて受付を早く締め切る場合があります。入場整理券は当日会場で配布するほか、LINE による事前発行で入手することが可能です。
国税庁の LINE 公式アカウントを 友達追加していただくことでご利用できます。
LINE の友達追加はこちらからの QR コードがあります。2月16日金曜日から3月15日金曜日までの平日、2月25日日曜日、受付午前8時30分から午後4時まで、相談は午後5時まで、厚木税務署4階、厚木市水引き 1-10-7、持ち物、源泉徴収票など、申告書作成に必要な書類、スマートフォン及びマイナンバーカードなど。なお、駐車場は台数に限りがあります。確定申告期間中、満車の場合の入庫待ちはできません。ご来所の際は、公共交通機関をご利用ください。申告書の提出納付期限。所得税、贈与税は3月15日金曜日。個人事業主の消費税は4月1日月曜日までです。国税に関するご相談。確定申告期は電話が混み合い、つながりにくい場合があります。ご相談の際は国税庁のホームページよりタックスアンサー、チャットボット、双葉をご活用ください。タックスアンサー、よくある税の質問に対する一般的な回答の検索ができます。チャットボット、双葉。AI、人工知能を活用したチャット、会話ロボットの税務職員、双葉が質問に自動回答します。
国税庁ホームページ、税について調べるの QR コードがあります。
簡単、便利な国税のキャッシュレス納付。いつでもどこでも納付手続きが可能なキャッシュレス納付。口座振替、スマホアプリ納付、コンビニ QR 納付をぜひご利用ください。焼却資産、固定資産税の申告は1月31日まで。問い合わせ、税務課資産税班。電話、内線3278。固定資産税は、土地、家屋のほか、焼却資産にも課税されます。焼却資産の所有者は、地方税法により、毎年1月1日の時点で、所有する資産について、その資産が所在する市町村へ申告することになっています。申告用紙は12月中に発送しています。
届いていない方や、町内で新たに事業を始めた方はご連絡ください。
申告対象者、事業、工場、事業所、商店、不動産業などを営んでいる個人及び法人。申告期限、方法。1月31日水曜日までに、直接または郵送で税務課へ。主な焼却資産。構築物、建物付属設備。プレハブの簡易事務所や物置。資材、ゴミ置き場。門、街灯、駐車場舗装。受変電設備。屋外給排水設備など。機械及び装置、金属加工設備、食品製造機械、クレーン、印刷機械など、車両及び運搬具、フォークリフト、大型特殊自動車、台車など、なお、自動車税、軽自動車税の課税対象車両は除く、工具、器具及び備品、看板、自動販売機、ルームエアコン、事務机、椅子など。焼却資産とは、事業を営んでいる個人、法人が所有する有形の固定資産、土地、家屋以外の構築物、機械装置、工具、器具、及び備品などです。 なお、インターネットを使って申告ができる L-Tax が利用できます。詳しくは L-Tax ホームページをご覧ください。L-Tax 地方税ポータルシステムの QR コードがあります。カナテクカレッジ、県立総合職業技術校、問い合わせ、県産業人材課、電話 045-210-5715、2024年4月生、2期募集について、対象者、職業に必要な知識、技術、技能を習得して、就職する意思がある方、推薦枠、優先枠、特定世代、就職氷河期世代、優先枠、定時制、通信制高校推薦枠、一人親家庭優先枠、実施校、カナテクカレッジ東部、東部総合職業技術校、電話 045-504-2810、カナテクカレッジ西部、西部総合職業技術校、電話 046380-3002。 募集コース、校によって異なります。精密加工エンジニア、機械 CAD、CAD、 電気、溶接、板金、庭園エクステリア施工、住環境リノベーション、介護、調理など24コース。
一部コースは授業料無料。
募集期間、1月9日火曜日から2月5日月曜日まで。申し込み方法、ハローワークで事前手続き後、各校へ郵送。消印有効、または持参。選考日、2月18日日曜日。募集案内、入校申し込み、各校、ハローワークなどで配布しています。募集イベント、体験入校、オープンキャンパス。詳しくは各校のホームページをご覧ください。県ホームページ、カナテクカレッジ、県立総合職業技術校の QR コードがあります。
今年は辰年、相川町の蔵元が作った日本酒、横須賀無双流を堪能あれ。問い合わせ、一般財団法人シティサポート横須賀企画、総務部企画課、電話 046-823-1915、販売価格、純米大吟醸、横須賀無双流、720ml、3300円、税込み。販売所など、横須賀応援ふるさと納税、横須賀ポートマーケット、横須賀スーベニアショップ、猿島航路ターミナル、軍港巡りターミナル、横須賀海軍カレー本舗、アマルフィー、マリナブルー、レストランメニューのみ、ほか、本町の大谷隆酒造が丹沢の伏流水で仕込んだ純米大吟醸の日本酒、横須賀無双流が横須賀市内で販売されています。この日本酒は本町と同市が軍港水道で結ばれていた縁から企画・製造されたもので、並ぶことのないほど優れている無双に、水をつないだ二つの町の友好と繁栄を象徴する双流をかけて命名。食事とともにお楽しみいただける一品です。
20歳になったら国民年金。日本国内に住所のある20歳以上、60歳未満の方は、誰もが国民年金に加入することになっており、20歳になると保険料の納付が始まります。年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。 電話7000-3378、厚木年金事務所、電話046-223-7171、国民年金 Q&A、 問い、20歳になった時の手続きは？答え、加入手続きは不要です。20歳になってからおおむね2週間以内に国民年金加入のお知らせ、国民年金保険料納付書、国民年金の加入と保険料のご案内、保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が郵送されます。また、基礎年金番号通知書はこれとは別に郵送されます。届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要ですので、町役場の国保年金課か、厚木年金事務所で手続きをしてください。問い、保険料が納められない、どうすればいい？答え、保険料の免除、猶予の制度があります。経済的な理由により、保険料が納められない時のために、保険料免除制度があります。また、学生には、学生納付特例制度、50歳未満の方、平成28年6月以前の申請については、30歳未満の方には、納付猶予制度があり、一定の基準を満たしていれば、保険料が免除、猶予されます。免除、猶予を受けずにそのままにしておくと、将来、年金を受けられなくなる可能性もありますので、ご注意ください。問い、保険料を納めるのは何年間？答え、60歳までの40年間です。国民年金の保険料は、20歳になってから60歳になるまでの40年間かかります。すべての保険料を納付すると、65歳から満額の老齢基礎年金、令和5年度は年額79万5千円を受けられます。なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、免除、猶予期間、合算対象期間の合計が10年以上であることが必要です。問い、厚生年金の保険料を納めています。国民年金の保険料も納めるの？答え、別途納める必要はありません。厚生年金の加入者、第2号被保険者の場合、20歳になってから60歳になるまでの加入期間は、国民年金の保険料も合わせて納めていることになるので、別途納める必要はありません。また、原則として、65歳未満の厚生年金、共済組合加入者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者、第3号被保険者は、その被扶養期間が国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。問い、年金は老後のためだけのもの？答え、老後のためだけではありません。病気や怪我で障害が残った時に、障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者が亡くなった時に、遺族基礎年金を受けられる場合があります。令和5年度の年金額、障害基礎年金、年額、1級、99万3750円、プラス、この加算額、2級、79万5000円、プラス、この加算額、なお、障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。遺族基礎年金、年額、79万5千円、プラス、この加算額。獣害、防除柵などの設置費用を一部助成します。問い合わせ、農政課、農政班、電話、内線3533、ニホンザルやニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシンなどの動物による農作物への被害を防ぐため、獣害防除柵などを設置する方に対して、費用の一部を補助しています。補助対象。次の要件をすべて満たす方。1、町内に住所があり、現に居住している方。2、町内で自ら農地を所有している方。または、 利用権の設定などの法的な手続きにより、農地を借用している方で、防除柵または電気柵を設置した方。3、2の農地における耕作面積が2アール以上であること。4、徴税、国民健康保険税を含むに滞納がないこと。補助率3分の2、一部条件4分の3。補助金限度額10万円、一部条件20万円。交付申請期間、購入した日から1年以内。交付申請可能回数、一筆の土地につき1回。申請方法、申請書に次のものを添付し、納税課へ。領収書またはこれに準ずる書類。設置一図、設置写真。なお、新しく設置した場合以外に、増設、ソーラー切り替え、補修も対象となる場合があります。設置の際はご相談ください。母子、父子、家父家庭への就学資金などの貸付制度。問い合わせ、厚木保健福祉事務所、生活福祉課、電話046-224-1111、内線3247。県では、母子、父子、家父、父母のいない家庭などの生活を支援し、子どもの福祉を向上させるために、就学資金、就学支度資金などの貸付を実施しています。貸付額は、次の限度額以内で、必要と認められる額です。貸付にあたっては、審査があります。相談は、合格決定前から受け付けていますので、早めにご相談ください。なお、県教育委員会が行う奨学金制度や、独立行政法人、日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方は、貸付を受けることができません。就学資金、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院で就学するために必要な資金。就学支度資金、小、中、高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学、大学院への入学に必要な資金。貸付制度の内容と限度額、表があります。学校の種別、就学資金、貸付月額、貸付月数、就学支度資金、貸付総額、返済回数の順によります。小学校、なし、なし、64,300円、20回、10年。中学校、なし、なし、81,000円、20回、10年。高等学校、専修学校高等課程、公立、18,000円、36ヶ月、15万円、120回、10年。私立、3万円、36ヶ月、41万円、120回、10年。専修学校一般課程、公立、私立、ともに、3万4000円、24ヶ月、15万円、60回、5年。高等専門学校、公立、2万1000円、60ヶ月、15万円、120回、10年。私立、3万2000円、60ヶ月、41万円、120回、10年。高等専門学校、就学資金、4年生以降の貸付月額は、公立4万5000円、私立6万5660円です。短期大学、専修学校専門課程、公立4万5000円、24ヶ月、41万円、120回、10年。私立専門、5万9330円、24ヶ月、58万円、120回、10年。私立短大、6万2330円、24ヶ月、58万円、120回、10年。大学、公立4万7330円、48ヶ月、41万円、 120回10年、私立72,330円、48ヶ月、58万円、120回10年。大学院、修士課程、88,000円、24ヶ月、公立41万円、私立58万円、240回20年。大学院、博士課程、122,000円、36ヶ月、公立41万円、私立58万円、240回20円。表終わり。商工振興資金利子補給補助制度、信用保証料補助制度、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。町内にある中小企業者が次の融資を受けた場合に、商工利子の一部を補助する商工振興資金利子補給補助金と、融資を受ける際に支払った信用保証料の一部を補助する信用保証料補助金を設けています。補助要件、納期の経過した供税を完納していること、申請方法、商工観光課にある申請書に必要事項を記入し、金融機関で融資確認を受けた上で商工観光課へ、申請期限1月31日水曜日。表があります。種類、商工振興資金利子補給補助金。項目、補助対象資金。次の資金を借り入れた場合に利子の一部を補助します。町中小企業事業資金、県小規模事業資金、県小口零細企業保証資金、県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資、実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、日本政策金融公庫国民生活事業資金、補助期間、借り入れの月から3年間、補助率、補助額、1年間に支払った利子の2分の1、上限10万円。種類、信用保証料補助金。項目、補助対象資金。次の融資を受ける際に支払った信用保証料。町中小企業事業資金。県小規模事業資金。県小口零細企業保証資金。県経営安定資金、神奈川県中小企業制度融資、実施要領第3項第3号に限る、県創業支援融資、補助率補助額、町中小企業事業資金を借りた場合は上限3万円、県小規模事業資金などを借りた場合は上限1万5千円、県の創業支援融資は上限3万円。なお、セーフティーネット保証制度を利用した融資は、これらの補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。表終わり。
保険ガイド、子育て、健康、医療、お問い合わせは健康推進課へ。電話、内線3341。お子さんの歯科保険指導、日にち、1月25日木曜日、場所健康プラザ、持ち物母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。その他2歳児歯科検診では身長体重測定も行います。歯科保険指導、対象の順に読みます。虫歯予防教室、令和4年12月生まれ。2歳児歯科検診、令和3年12月生まれ、令和3年6月生まれ。対象者には1月上旬に必要書類をお送りしますので、届かない場合はご連絡ください。育児について心配事のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。なお、虫歯予防教室ではフッ素塗布は行っていません。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や、 予防接種などの育児相談を保健師、栄養士、看護師がお受けします。日時、1月11日木曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で就学前のお子さんと保護者。持ち物、母子健康手帳。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。産後ケア、赤ちゃんとパパとママの教室。産後の時期にパパとママの不安はつきものです。教室の内容は、身長、体重測定、育児、栄養、母乳に関する個別相談、お友達作りなどです。日時、1月29日月曜日、午前9時30分から11時30分まで、受付は午前11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住で1歳未満のお子さんをお持ちのお母さん、お父さん、特に出産後の体調や育児について不安がある方、赤ちゃんとの関わり方について学びたい方など、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、赤ちゃん用、赤ちゃんに必要なもの、おむつ、ミルクなど、申し込み、1月26日金曜日までに健康推進課へ。健康度見える化コーナー、未病センター愛川。さまざまな測定機器を設置し、町民皆さんが気軽に健康度のチェックができるコーナーです。日時、1月9日火曜日から22日月曜日までの平日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階ホール。対象、町内在住の成人の方。その他、血管年齢計、骨健康度測定計、脳年齢計、血圧計、体組成計が無料で利用できます。測定結果の記録などに役立つ健康度見える化手帳を配布しています。結果説明や相談はヘルスアップ相談をご利用ください。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。健康に関する相談会。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。骨密度測定、骨粗鬆症予防相談会。日時、1月22日月曜日。午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住の成人の方、骨粗鬆症で治療中の方を除く。持ち物、健康手帳、当日交付課。その他、測定は年度内1回限り、素足になりやすい服装でお越しください。ヘルスアップ相談。大人の方の生活習慣病や、健康、食事などに関する相談を、保健師、栄養士、看護師がお受けします。身体測定、体脂肪測定、血圧測定なども行います。日時、1月22日月曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、町内在住で40歳以上の方。学んで得する町民健康講座。知っていますか？食品表示、正しい見方と活用方法。日時、1月18日木曜日、午後1時30分から。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員、町内在住の方10人程度。指導、神奈川県生活衛生課。申し込み、問い合わせ、1月11日木曜日までに健康推進課へ。乳幼児の健康診査。1歳6ヶ月時、3歳6ヶ月時健康診査。対象の方には1月下旬に必要書類を送付しますので、届かない場合はご連絡ください。場所、健康プラザ。 対象、日にち、持ち物の順に読みます。1歳6ヶ月時、令和4年7月生まれ、2月28日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル。3歳6ヶ月時、令和2年7月生まれ、2月13日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、バスタオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。4ヶ月時、10ヶ月時、健康審査。審査は、協力医療機関での個別検診となります。対象になる前月の下旬に、個別通知を送付しますので、詳しくは通知をご覧ください。日にち、4ヶ月時検診。満4ヶ月になった日から満7ヶ月になる日の前日まで。最適月齢は満4ヶ月。10ヶ月時検診。満10ヶ月になった日から満13ヶ月になる日の前日まで。最適月齢は満10ヶ月。愛川リフレッシュ健康体操講座。町のオリジナル体操の愛川リフレッシュ健康体操を覚え健康づくりをしませんか？日時、1月30日火曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ1階多目的室。対象、定員。町内在住で、医師から運動制限を受けていない方10人程度。講師、健康運動指導士、高垣茂子先生。持ち物、運動のできる服装、運動靴、飲み物。その他、当日の健康チェックで体調不良と判断された場合、参加をお断りすることがあります。申し込み、問い合わせ。1月22日月曜日までに健康推進課へ。YouTube、愛川町チャンネル、愛川リフレッシュ健康体操、立って体操バージョンの QR コードがあります。気づいて心の SOS。ゲートキーパーフォローアップ講座。ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。この講座では、心の健康について学び、自殺に傾く人の精神状態とその関わりについて学びます。日時、2月7日水曜日、午後2時から3時30分まで。場所、福祉センター3階会議室。対象、定員、町内在住在勤の18歳以上の方、30人、先着。なお、過去にゲートキーパー、心サポーター養成講座を受講した方が対象です。定員に余裕がある場合には、初めての方も受講可能。講師、株式会社、ありがとん、沢戸和夫代表。申し込み、問い合わせ、2月1日木曜日までに福祉支援課へ。電話、内線3354。マタニティセミナー。初めて出産される方を対象に、マタニティセミナーを開催しています。2日間1コースですが、1日のみの参加も可能です。日程、内容、時間、会場、持ち物、費用の順に読みます。2月5日月曜日。妊娠、分娩経過。妊婦体操。栄養講話と試食。午後1時10分から4時まで。健康プラザ。動きやすい服装、バスタオル。母子健康手帳、筆記用具。母子健康手帳交付時の資料を一式。なお、転入の方は会場でお渡しします。無料。2月10日土曜日、産後の生活、赤ちゃんの世話、ファミリープラン家族計画。沐浴実習、子育て支援センターの見学、町の制度案内、午前9時から午後0時30分まで、健康プラザ、 1日目の配布資料、1日目参加者、母子健康手帳、筆記用具、母子健康手帳交付時の資料一式。なお、転入の方は会場でお渡しします。無料。申し込み、問い合わせ、1月29日月曜日までに健康推進課へ。ヘルシーボディエクササイズ。お腹スマートコース、パート1とパート2。40歳からのメタボ予防に、呼吸筋を含む体幹、お腹周りの筋力を強化して、脂肪燃焼効率の良い体づくりを目指してみませんか？日時、パート1、1月19日、金曜日。パート2、2月3日、土曜日。いずれの日程も、1、午前9時30分から10時15分まで。2、午前10時30分から11時15分まで。各45分のコースとなります。なお、パート1のみ、パート2のみの参加も大歓迎。両方の参加でさらに効果はアップ。場所、健康プラザ1階、多目的室。対象、定員。町内在住で、医師から運動制限を受けていない40歳から64歳までの方、各回10人。講師、ピラティスインストラクター、大滝麻美先生。持ち物、運動のできる服装、運動靴、飲み物、ヨガマット、またはバスタオル。参加誓約書、今年度未提出者のみ。その他、申し込み時にご希望の時間帯をお選びください。申し込み、問い合わせ。パート1は1月11日木曜日。パート2は1月26日金曜日までに健康推進課へ。保健師から、化学物質過敏症を知っていますか？いわゆる化学物質過敏症とは、生活の中で接するわずかな化学物質により、嗅覚過敏や目、鼻、喉の刺激症状、かゆみ、疲労感、頭痛、めまい、吐き気などの様々な症状が現れる症候群とされています。自分にとって便利な日用品や快適な香りであっても、周囲には困っている人もいることをご理解ください。原因となるもの。洗剤、柔軟剤、芳香剤、消臭剤、化粧品。殺虫剤や虫除けスプレー、農薬。接着剤や塗料、住宅建材。排気ガス、暖房などの燃焼ガスなど。ご協力いただきたいこと。人が集まるところでは、洗剤、柔軟剤、香水などの香りが過度にならないように配慮しましょう。殺虫剤、虫除けスプレーなどは、周囲の人に飛び散らないように注意しましょう。住宅地などでの農薬、農薬に該当する除草剤を含むは、なるべく使用しないようにしましょう。やむを得ず使用するときは、事前に周囲の方に使用の目的、日時、農薬の種類、連絡先を十分に時間的に余裕を持ってお知らせするとともに、周囲に飛散しないようにしましょう。皆さんのご協力とご配慮をお願いします。
お茶の間通信、催し。古文書講座。相川町とその周辺に縁のある鎌倉幕府の歴史資料、吾妻鏡に導かれながら、郷土の歴史を読み解いていきましょう。日時、2月7日、14日、21日、いずれも水曜日、午後1時30分から3時30分まで、場所、郷土資料館会議室、定員、12人先着、講師、郷土資料館学芸員、岩田新平。その他、申し込み時に参加を希望する会をお伝えください。申し込み問い合わせ、1月4日木曜日、午前9時から開催日の前日までに、電話
またはファックスで郷土資料館へ。電話 046-280-1050。 ファックス 046-280-1051。 こんにゃく作り教室。日時1月27日土曜日午前9時30分から午後1時30分まで。場所、ラビンプラザ調理室。対象、定員。町内在住または在勤、在学の方10人。持ち物、エプロン、三角布巾、タオル。指導、半原仲良し会の皆さん。費用、500円。材料費。申し込み問い合わせ、1月19日金曜日までにラビンプラザへ。電話 046-281-0177。 椎茸原木栽培講習会。日時2月17日土曜日午前10時から正午まで。場所、農村環境改善センター駐車場。雨天の場合は多目的ホール。対象、定員。町内在住、または在勤、在学の方、20世帯。持ち物、軍手。指導、相川町森林組合職員。費用、2700円。原木と種駒代。お釣りのないようにご準備ください。その他、当日は汚れても良い服装でお越しください。申し込み、2月2日金曜日までに農村環境改善センターへ。電話 046-281-2829。 問い合わせ、農政課、農政班。電話、内線 3533。ハスゲ山憩いの森、四季の自然観察会、冬季。テーマは、厳冬の佇まいと冬の動植物を探そうです。身近な公園で四季の織りなす美しさや自然の恵みに触れてみませんか？日時、1月27日土曜日、午前9時30分から11時30分まで。雨天の場合は翌日に延期。2日間雨天の場合は中止。当日の天候判断はお問い合わせください。場所、ハスゲ山憩いの森、社務所横駐車場に集合。持ち物、タオル、飲み物、お持ちの方はルーペ、双眼鏡、カメラなど。申し込みの必要ありませんので、直接集合場所へお越しください。その他、歩きやすい服装、靴でお集まりください。問い合わせ、都市施設課、建築公園緑地班、電話内線3447。サークル相川自然観察会、代表山口。電話090-9399-3910。ずっと輝くあなたへ、はつらつ元気。声生き生き講座。コロナ禍のマスク生活で、人間に大切な3つの活動、呼吸、食べる、話すが制限され、体の衰えが加速しているかもしれません。マスクを外しても、にっこり笑顔の素敵な自分でいるために、お口周りのトレーニングを実施します。日時、2月4日日曜日、午前10時30分から正午まで。場所、レディースプラザ3階音楽室。対象、定員。町内在住、在勤で、小学1年生以上の方、10人。小学3年生までは、要保護者同伴。講師、相川学習応援団、みんなの先生、関戸理恵子さん。 申し込み問い合わせ。タイトルを、声、生き生き講座、とし、氏名、住所、電話番号、年齢を明記の上、1月19日金曜日午後5時までに、メール、ファクス、または電話で、生涯学習課へ。電話、内線3644。ファクス、046-286-4588。電子メール、生涯学習、shogaikawa@kanagawa.kanagawa.jp 県立愛川公園。問い合わせ、県立愛川公園。電話、046-281-3646。問い合わせ、県立愛川公園工芸工房村。電話、046-281-2438。ふれあいミニ動物園。日時、1月7日日曜日。午前10時から午後3時まで。場所、県立愛川公園ふれあい広場。定員、1回20人、10分交代。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。冬のムササビ観察ナイトツアー。日時、1月14日日曜日。午後4時30分から6時30分まで。場所、県立愛川公園。定員、20人。申し込み、当日までに県立愛川公園へ。自然観察教室。日時、1月28日日曜日。午後1時から2時まで。場所、県立愛川公園。子供広場。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。工芸工房村、陶芸工房。ひな人形作り体験。陶芸工房で、かわいいひな人形作りを体験します。日時、1月4日木曜日から1月31日水曜日まで。なお、9日火曜日、15日月曜日、22日月曜日、29日月曜日を除く休館日。場所、県立愛川公園工芸工房村。費用、1500円。申し込み、開催日の2日前までに工芸工房村へ。グラウンドゴルフ教室。日時、2月10日、17日、いずれも土曜日、午前9時から11時まで、雨天の場合は中止。場所、中津小学校グラウンド。持ち物、運動のできる服装と靴。
指導、
専門指導員。申し込みの必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、愛川町グラウンドゴルフ協会、野口富士夫。電話、046-285-2593。電子メール、no9161-fg42@fg8.so-net.ne.jp。第72回町民スキー教室。町民スキー教室を友好都市長野県立科町で開催します。日時、2月16日金曜日から18日日曜日まで。16日金曜日、 午後9時役場前集合。2泊。朝食2回、夕食1回、食事付き。場所、白樺高原国際スキー場。宿泊場所、立科荘。費用、3万円。宿泊費、交通費、障害保険料含む。当日集金します。その他、リフト、昼食代は別です。申し込み問い合わせ、当日までに、相川町スキー協会、吉岡則孝へ。電話、046-285-6535。電子メール、よし、yoshi9592@ybb.ne.jp。 高齢者スマホ教室、インターネットを使おう。ネット検索の仕方、音声検索、注意点について学びます。日時、2月16日金曜日、午後1時30分から3時まで。場所、文化会館3階大会議室。対象、定員、町内在住の方、10人程度。持ち物、スマートフォン。お持ちでない方には貸し出し機を用意。筆記用具、講師、ドコモショップ本厚木店、藤吉隆二さん。申し込み問い合わせ、1月19日金曜日までに、高齢介護課長寿生きがい班へ、電話、内線3339。労働教育講座、これからの高齢者雇用のポイントと実務解説をテーマに講座を開催します。日時、1月23日火曜日、午後6時30分から8時まで。場所、愛好商工会館2階会議室。対象、町内在住、在勤。または内陸工業団地内事業所に勤務している方。講師、社会保険労務士法人ユアサイド代表社員中宮慎二郎氏。申し込み問い合わせ、1月22日月曜日までに商工観光課へ。電話、内線3524。災害ボランティアコーディネーター養成講座。災害時に被災地の支援ニーズの把握・整理を行う災害ボランティアセンターの役割や支援を必要とする方とボランティアをつなぐコーディネーターの活動について学ぶ講座を町社会福祉協議会と共催します。日時、1月27日土曜日。午前9時15分から午後1時30分まで。場所、農村環境改善センター。対象、災害支援活動に関心のある方。申し込み問い合わせ、1月15日月曜日までに危機管理室へ。電話、内線3783。県立、愛川ふれあいの村。問い合わせ、県立、愛川ふれあいの村。電話、046-281-1611。愛川森の幼稚園、4。
子供だけでのびのびの遊び。
自然の中で思いっきり体を動かそう。日にち、3月6日水曜日。場所、県立、愛川ふれあいの村。対象、定員。年少から年長の園児10人。費用、500円。申し込み、1月5日金曜日から2月10日土曜日までに、県立、愛川ふれあいの村へ。初めてのお泊まりキャンプ。 自分のことは自分でやろう。親元を離れて初めてのお泊まりに挑戦。日にち、3月23日土曜日から24日日曜日まで。場所、県立愛川ふれあいの村。対象、定員、年中の園児から小学2年生30人。費用、8500円。申し込み、1月5日金曜日から2月10日土曜日までに、県立愛川ふれあいの村へ。
町民大学教養講座、身近な IT、インフォメーションテクノロジー、技術。
神奈川工科大学の先生方に、身近な IT 技術についてわかりやすく解説していただきます。日にち、演題、内容、講師の順に読みます。2月24日土曜日、e スポーツってどんなスポーツ？ e スポーツの魅力と可能性、e スポーツの魅力や現在の状況、そして今後の可能性についてお話しします。情報ネットワークコミュニケーション学科教授、塩川茂樹先生。3月2日土曜日、特撮と VFX の違い、わかります？昭和のゴジラと令和のゴジラ。映像表現に欠かせない CG、コンピュータグラフィックス、技術を中心に、日本を代表する怪獣ゴジラの作り方を紐解きます。情報メディア学科教授、福本隆先生。3月9日土曜日、狙われています。あなたのアカウントとパスワード。サイバー犯罪者は、SNS やインターネットバンキングなどのアカウントを狙っています。パスワードの弱点と対策について、わかりやすく解説します。情報ネットワークコミュニケーション学科教授、岡本剛先生。3月16日土曜日、家電の仕組みと技術者の思いやり、家電の解体。身近な生活家電を分解して、仕組みや技術をわかりやすく解説します。ホームエレクトロニクス開発学科教授、西隆之先生。なお、各回とも時間は午前10時30分から正午まで。定員、各回30人、4回1コース、1回のみでも受講可。場所、文化会館3階、大会議室。申し込み、問い合わせ。前日までに生涯学習課へ。電話、内線、3642。ファックス 046-286-4588 電子メール生涯学習 shogaigakushu@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp
野ネズミ駆除の薬剤を配布します。町内の農地で野ネズミ駆除を行う方へ薬剤を配布します。ご希望の方は農政課へご連絡ください。薬剤の受け取り方法などは申し込みの際にご案内します。持ち物、受け取りの際に印鑑のご用意をお願いします。申し込み、問い合わせ、1月29日月曜日までに農政課へ、電話、内線、3533。今月の納税納付期限、町県民税、第4期分、国民健康保険税、第8期分、介護保険料、第8期分、後期高齢者医療保険料、第7期分。納期限は1月31日、水曜日です。 休日納税相談窓口、証券人税、固定資産税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時、1月27日土曜日、28日日曜日、午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。令和6年度、新春、詩吟教室、生徒募集。漢詩、和歌の意訳と詩吟の基本的な吟じ方、および呼吸法、発声法についての教室です。腹式呼吸で健康維持、老化防止にも最適です。日時、1月11日、木曜日、25日、木曜日、午後1時から3時まで。場所、レディースプラザ2階、多目的室。持ち物、筆記用具、ボイスレコーダーをお持ちの方は、持参して録音も可。申し込み、問い合わせ。開催日の前日までに、愛川町銀英連盟会長、勝俣創造へ。電話、046-286-1035。蓮毛山、小山の山桜を守ろう。里山づくりボランティア募集。蓮毛山、小山の里山は、環境省の生物多様性保全上重要な里地、里山に選定され、現在、蓮毛山、小山、里山を守る会が主体となって、里山づくりを行っています。春には、山桜が咲き誇るような里山を目指して、下刈りなどの作業を一緒に行う方を募集します。日時、2月3日土曜日、午前8時30分から正午まで。場所、蓮毛山憩いの森駐車場に集合。持ち物、刈払機などの作業道具、軍手、ヘルメット。刈払機の燃料は主催者が用意します。その他、参加者には昼食をご用意します。申し込み、問い合わせ。1月26日金曜日までに納税課へ。電話、内線、3534。不用品情報。問い合わせ。住民課、住民相談班。電話、内線、3319。12月19日現在の情報です。譲ります。価格相談。手織り綿。無償。椅子。愛川幼稚園体操着。愛川幼稚園通園バッグ。譲ってほしい。価格相談。登録品なし。無償。小物入れ。図書館だより。話題の本、一般書、日本の歪み、養老孟司、茂木健一郎、東博樹、喫茶おじさん、原田ひか、続、窓際のトットちゃん、黒柳徹子、児童書、始まりは一冊の本、浜野京子、星空図書館の王子様、小手まりるい、開ける、腹ペコメガネ。文化会館催し案内、ホール、日にち、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。1月6日土曜日、令和6年、愛川町消防出初め式、悪天候時のみ、午前9時30分から10時30分まで。愛川町消防本部。電話 046-285-3131。詳しくは主催者へ。 1月7日日曜日、令和6年、愛川町二十歳の集い、午後2時から4時まで、愛川町教育委員会、電話内線3643、関係者のみ。1月11日木曜日、新春講演会、菊蔵流笑いと健康、午後1時30分から3時まで、愛川町愛好商工会、電話内線3524、無料、先着535人。1月17日水曜日、農協組合員研修、午後1時から4時まで、JA 県央愛川、総務課、電話 046-286-2111、関係者のみ。1月21日日曜日、ポコアポコピアノ発表会、午後2時から5時まで、中村、電話 080-6570-6533、無料、先着535人。1月28日日曜日、第17回シェイクダンススタジオ愛川校発表会、午前公演、午後公演、午前11時から午後1時40分まで、午後3時から5時40分まで、シェイクダンススタジオ、電話 046-285-2984、 平日午後4時以降、有料、詳しくは主催者へ。なお、1月1日から3日までと、毎週火曜日は休館です。問い合わせは直接主催者にお願いします。町民相談。問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。法律相談、完全予約制。1月5日金曜日、18日木曜日、午前10時から午後3時まで。2月は2日金曜日、15日木曜日。司法書士法律相談、1月10日水曜日。行政書士相談、1月11日木曜日。交通事故相談、1月24日水曜日。不動産相談、1月25日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、1月4日、11日、15日、18日、22日、25日、29日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、1月12日、金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から受け付けます。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は、当日の受付もできます。相談当日は、住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときは、お気軽にお問い合わせください。教育相談。問い合わせ。教育相談専用電話、046-206-1061。子どもも保護者も地域の方も、一人で悩まないで、まずここに相談。子どもや保護者が抱える様々な悩みについての相談窓口です。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを紹介します。来所相談、出張相談、電話相談、毎週月曜日から金曜日まで、祝日を除く、 午前9時から午後4時まで。なお、来所相談、出張相談をご希望の場合は、まず電話でご連絡ください。出張相談は、ラビンプラザ、レディースプラザで行います。ハローワーク就労相談会。問い合わせ。商工観光課、商工労政班。電話、内線、3524。一般就労相談会。1月11日、木曜日。午後1時から3時まで。役場1階、調整情報コーナー。施設ガイド。問い合わせ。スポーツ文化振興課、電話内線3632。スポーツ施設の抽選予約、厚木市清川村のスポーツ施設も予約できます。田代運動公園、三瀬公園テニスコートのみ、第一号公園体育館、坂本運動場体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。今月の抽選予約、4月利用分。抽選結果、2月2日金曜日。当選者は2月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。1月の休館日、休園日。このほか各施設とも1月1日月曜日祝日から3日水曜日まではお休みです。第1号公園毎週火曜日、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場毎週火曜日、10日水曜日、町民活動サポートセンター毎週水曜日、文化会館毎週火曜日、ラビンプラザ、レディースプラザ、30日火曜日。図書館、毎週火曜日、4日木曜日。郷土資料館、毎週月曜日、8日を除く、9日火曜日。原進監督、青山学院大学、トークショー。箱根駅伝から学ぶ、人材育成とコミュニケーション術。青山学院大学地球社会共生学部教授で、同大学陸上競技部監督として、テレビなどでおなじみの原進監督のトークショーを行います。日時、3月2日土曜日、午後2時から午後1時30分会場。場所、文化会館ホール。費用、2000円、全席指定。前売り券は2月2日金曜日から文化会館窓口、町内各前売り所で販売します。前売り券が売り切れた場合、当日券はありません。問い合わせ、文化会館、電話、046-285-6960。新春講演会、菊蔵流、笑いと健康。日時、1月11日木曜日、午後1時30分から3時まで。会場、文化会館ホール。費用、無料、先着535人。講師、林家菊蔵。1975年、東京生まれ。1995年、初代林家菊蔵、現菊王に入門。2007年に真打ち昇進、二代目林家菊蔵を襲名。日本テレビ商店など、テレビ出演も多数。問い合わせ、愛好商工会、電話、046-286-3672。町商工観光課、電話内線3524。 袖生地。
消防団員募集中。消防団にあなたの力を。地域や家族を守る消防団で一緒に活動しませんか？満18歳以上で健康な方であれば、どなたでも入団できます。問い合わせ、消防課、総務班、電話 046-285-3131。 自治体ニュースアプリ、まちいろで、広報誌や街の情報を配信、スマートフォンなどで街の情報を見ることができます。ぜひご利用ください。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3222。FM ホット839で街の情報をお知らせ、街のイベントや行政情報をお知らせする愛川町インフォメーションを毎週金曜日午前10時54分、午後4時54分と、日曜日午前11時、午後4時54分に放送しています。緊急時には災害情報も放送します。問い合わせ、総務課、広報シティセールス班、電話内線3220。メール配信サービスをご利用ください。防災情報、安全安心情報、防災行政無線情報、イベント情報、子育て情報をメールで配信していますので、ぜひご利用ください。登録は、愛川、aikawa@emp.ikkr.jp へカラメールを送信。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3222。音声版広報愛川、録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者の方に向けて、音声データ化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線、3792。2024、令和6年、1月ジャニワリー、愛川カレンダー。役場一般業務は1月1日月曜日祝日から3日水曜日まで休ませていただきます。4日木曜日消費生活相談、5日金曜日法律相談、6日土曜日消防出初め式、7日日曜日愛川町一周駅伝競争大会、20歳の集い、9日火曜日、3歳6ヶ月時健康審査、10日水曜日、司法書士法律相談、11日木曜日、行政書士相談、すくすく親子健康相談、消費生活相談、ハローワーク就労相談会、12日金曜日、人権行政困りごと相談、15日月曜日消費生活相談、18日木曜日法律相談消費生活相談、22日月曜日ヘルスアップ相談消費生活相談、24日水曜日交通事故相談、1歳6ヶ月時健康審査、25日木曜日不動産相談消費生活相談、虫歯予防教室、2歳児歯科検診。27日土曜日、休日納税、相談窓口。28日日曜日、休日納税、相談窓口。マイナンバーカード、休日申請、交付窓口。29日月曜日、消費生活相談、赤ちゃんとパパとママの教室。休日、昼間、夜間、平日、夜間の救急診療は、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター。電話、 046-297-5199、厚木市水引1-16-45。なお、町内医療機関における休日診療当番は、令和4年度で終了しました。お楽しみクイズ、今月号の広報愛川を読んで、クイズに挑戦、正解者の中から抽選です。3人の方に図書カード1000円分をプレゼント。1月6日土曜日に開催する愛川町消防出初め式では、消防団員の表彰や、愛川中原中学校吹奏楽部、愛川高校和太鼓部による演奏一斉放水のほか、今年度更新した油圧クレーン、車両ウィンチ、照明装置など専用の救助装置が搭載された車両の披露が行われます。この車両の名前は次のうちどれでしょうか ?1、救助工作車。2、ポンプ車。3、救急車。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り、1月10日水曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがき、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、愛川町役場、総務課広報シティセールス班、ファックス 046-286-5021、メール、e メール、アットマーク、town.town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。 12月1日号の答え。2、若者たちの音楽祭。当選者。北原清子さん、大野久恵さん、福田和夫さん。広告1、愛川町唯一の司法書士、土地家屋調査士のダブルライセンス取得事務所。梅沢博士、事務所。電話046-207-1592。広告2、独身のお子様の結婚支援、孤立化対策、結婚相談所、ムスベル。電話042-705-8680。町の財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容については、広告主へ、広告掲載については、株式会社横浜メディアアドへお問い合わせください。電話045-450-1808。最後に、12月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口39,494人で、前の月より52人減っています。そのうち男26,320人で、前の月より28人減っています。女18,862人で、前の月より24人減っています。世帯数は19,098世帯で、前の月より18世帯減っています。以上で音声版広報愛川No.733を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。